あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
今日はちょっと喉がイガイガモードなので、ちょっとあんまり声が出ないかもしれませんが、
よろしくお願いします。やっぱり天気がね、雨が降ってるでしょ。
そうね、ここ数日雷と雨っていう
豪雨だったりするんだよね、一時的にね。
そうなんだよね。何なんだろう、この不安定な。
いやー、ちょっとね、気温的には少し下がってきたかなっていう感じはあって、まあでもお昼はぐっと上がったりしますけど、夜はだいぶ寝やすくなったよねっていう気はしてるんですが、まあそれでもね、やっぱこう雨降るよねっていうね。
そうですね。私夏の間ずっとエアコンをずっとつけっぱなしにしてるんですね、ほとんど。
はい、
で、切り時が今わからなくって、それで、あれかな、外の気温も下がってきて、ちょっと環境が変わってきたから風邪ひきかけたかななんて思ってたりもします。それともエアコンの風にやられたかとか。
はいはい、まあ私も、
いつ切ればいいんでしょう。
いや、私結構切ってますよ、エアコン。
あ、そう。
はい、まあそれで耐えられるぐらいの温度だからっていう感じはありますけどね。
今ちょうど外の気温が29度。
はいはい、今部屋の温度28度ですね。クーラーつけてて、
なので、まあね、だいぶ朝とかは外、通勤の時外出て、あ、日差しがこう柔らかくなったなとか、朝の、
はいはい、
今までこう、もうね、朝早朝なのにもかかわらず突き刺すような、
そうそう、殺す気かぐらいの感じでしたよね。
そう
本当ね、
あれだったんで、
まあ、そこが
だんだんね、一歩一歩秋に、
そう、秋が近づいてきますよ。秋が、サンマが取れないという話ですけどね、今年はね、
私の大好きな秋がやってくるなっていうので、すごく楽しみにしています。
まあ一番過ごしやすいよね、秋はね。
そうなんですよ。なんか気持ち的にこう上がるんですよ、私。
そうなんですか、ね、
そうなんですよ、秋涼しくなった。
まあね、まあ最近はほら、いきなり秋を飛び越えて冬になるから。
そうなんですよね、もうちょっと秋を長く楽しみたいなと思ってるんですよ。
堪能させてくれって感じですよ、
ね、そう、美味しいものとかさ、涼しいこの、
はい、
ちょうどいいこの気温とか、ね、湿度とか、はい、ということで
外飯したいんで、早く涼しくなってくるですね、私はね。
あ、そうね、
はい、
アウトドアもやっぱり
ね、ちょっとやっぱこの暑さの中じゃね、無理だしね、庭で飯食うのですら結構躊躇しますよね。
汗だくになって食べる気がしないような、
そう、
はい、ということで、これからのクムさんの焚き火を楽しみにしたいと思います。
焚き火したい、本当焚き火したい。焚き火グッズも欲しい。
それではホットキャストスタートです。
焚き火グッズといえばですよ、私斧を買ったんですよ、ついに。
あ、ツイッターで見た、
はい、
斧って薪を割る以外に何使うんだろうって思ってたんですけど、
薪を割るためだけに5000円もする斧を買いました。
いや、一瞬さ、その前にクムさんが庭の木を切り倒したいみたいなことを言ってたので、
はい、
あれで倒すのかなとか。
いやいやいや、
ちょっといろいろ考えちゃったんですけど、正直
そのね、切り倒すのに使えるような斧は、欲しいのは欲しいですけど、でもそれは多分
ノコギリで十分。
あ、いやいや、もうね、あれ業者に頼むことにしたんですよ。業者っていうか、まあ、ご近所のね、こう植木やってる人にお願いすることにしたんです。あのね、切った木がすごい、やっぱり一本もうね、何十年も経ってる木なんで、太さもあるし、でかいんだよね。だから捨てるのに大変、ね、そうそう、処分が大変で、やっぱりトラックで持って行ってもらうしかないんですよ。
それを乾かして薪にするんじゃないんですか。
いや、やっぱりね、落とさなきゃいけない、まず枝を落とさなきゃいけないんで、
そうね、
あとね、やっぱ粉がね、メガネがいる、メガネっていうか、マスク的な
粉塵、粉塵用のね、
粉塵、そう、この前
温度ついた、
そうそう、この前やった時にあんまり気にせずにやってて、イライラしながらやってたんで、1週間ぐらい目の中にゴロゴロしてましたからね。
あらあらあら、
まあ今治りましたけど、出ていくまで大変でしたよ、 本当目薬さしても落ちなくてさ、これは眼科に行かなきゃいけないかなって思ってた頃には何とか治りましたけど、
うん、プロに任せるのがね、それが一番なんですよね。
だからそう、うん、だからそれ用のものじゃないです。
は
い、
あのもう単純に巻き専用の巻き割り。
そうそう、巻き割りをね、ナイフを使ってやるんだよね。こう YouTube の動画とかいろいろ見てもらったらみんなわかると思うんですけど、
あそうですね、あのナタみたいな、ナイフっていうかナタ？
違う、ナタはナタでまた別にあるんですよ。普通のナイフ、ナイフ、まあちょっと大きめのナイフを使って、うん、バトニングって言うんですけども、バトニング、うん、用のナイフ、まあ用じゃないんだよね、もともとナイフをバトニングに使うって感じなんですけども、うん、要はこう薪の上にこう乗せて横をもう一本の薪で叩くわけですよ。
うん、わかります。
で裂いていくみたいな感じ、
うん、
で、まあ、それをやってたんですね、前はね。まあ前はっていうか今でもやることあるんだけれども、うん、でもそれでもまあまあ割れるんですよ結構。
あの竹を割る感じかな。
あ、そうそうそうそう、あんな感じです、うん、で、まあ、でもやっぱそれなりに力はいるしね、
うん、
重心のかけ方とかいろいろやっぱりコツはあるんですけども、で、まあ、それはそれで良かったんだけど、こうやっぱ太い木とかは結構しんどいんですよね、うん、
ナイフはちょっと、
そう、 あくまでもある程度もうすでに細くなってるとか、市販の薪とか買ってきた薪ですよね、うん、
ですよね、
だったら何の問題も、まあ問題ないことはないよ、やっぱり木によっては硬かったりとかいろいろするからね、うん、っていうのもあって、いや斧は前からね、こう動画見てても欲しいな欲しいなと思ってはいたんですけど、うん、ついにね買っちゃいました。
いいな、私も子供の頃すっごい斧欲しくって
憧れがありますよね、何か 斧にはね
巻き割り好きだったんですよ。
ああ、
臨
海学校的なやつでやるやつ。
よく、なんだろう、母の友人たちのグループで農家さんのところに手伝いに行くっていうイベントをやってて、あとはキャンプに行った時とか、
はい、
そういう時に巻きを割るのに、ちゃんと柄の長い斧ですよ。
はいはい。
あれで巻きを割るっていう。子供たちは巻き終わってっていうイベントっていうか、そういうお手伝いがあったんですよ。で、私は結構その巻き割りが楽しくって、上手だねって褒められると余計にやりたくなるじゃないですか、
はい、
で延々と他の子供たちがよそで遊んでる時も、ね、前にキャンプで私一人火の番やってたっていう話をしたかと思うんですけれども、巻き割りも一人でずっとコツコツとやって楽しかったなっていう思い出があって、はい、今もね、巻きはちょっと割ってみたいなって思うけど、多分腰をもうやっちゃってからはどうなんですか。
わかんない、なんとも言えないですね。
切る、クロさんの買った斧は、
私のはね、もうハンドアックスなんでちっちゃいんですよ。
あ、
持ち運び
で投げて刺す
そういう用途じゃねえから、そういうこう兵器じゃないんだよあくまでも巻き割り用の斧なので私が買ったのは、
手で持ってそのままくるくるっと回す山の男みたいな、
そんなタイプでもないはい、なので、うんうん、残念ながらそんなのではないですね、はい、
あくまでも、まあ、でもそれだったらそこそこの太さの木も割れるっていう、うん、
そうね、まあでもいわゆるこう市販の薪がより簡単に割りやすくなるっていうぐらいだと思えばいいんじゃないですか、うんうんうん、その大きいの割るのではないよね、やっぱりあれはやっぱほら、うんうん、薪割りって斧って重量がものを言うでしょ。
そうそうそう、だから振りかぶってガンってやるよりかはもう自重で、
そうなんですよ、だから最初にポンコンコンって叩いて中に当てた後に
それ
を、うん、重さを使って上から叩いて割っていく感じなんだよね。
そうなんです。それが気持ちいいんです。
そう、割るのはね。だから、うん、こうなんか木こりの斧じゃないからね。
そうね。
ちょっと違うからね、あれとはね。
うん、はい、倒れるぞーってこう。
あれじゃない。はい、あれではない。
なるほどね。
はい、ただ
でそれも使ったんです。
このまあ買った すぐ使いましたよ、面白かった、
うんうん、
で、あ、やっぱ全然楽だな、その手が痛くないっていう意味では楽だなっていう、
手首にやっぱり負荷はかかるのかな、ナイフとかでや
ると。そうです、ナイフはだからナイフも痛めるし、まあ痛める、うん、多分痛めてると思うんですよ。痛めるし、こうナイフの上を叩いてるわけじゃん、言ってしまえばさ、
うんうん、
上っていうか、よ、上だよね、上の部分を叩いてるわけなんで、ナイフにもは、まあ、はっきり言ってよくはないよね、
うん
うん、っていうのもあるので、まあまあ、他にはあのナイフをあんま使ってないっちゃ使ってないんで、それ用で買ったのは買ったんですけど、うん、まあでもやっぱ斧の方が楽だな、まあ持っていくのにはちょっとやっぱ 重いですけどね。ただその 500g 以下なんで、
うん、
そのいわゆる一般的にみんなが使っているこう動画とかでやっている斧よりも軽いのは軽い、っていうのは良かったかなという感じで、
うん、
ただねやっぱあのすごく割りやすくて良かったんだけど、薪割りに必要なものって何だと思います？
うん、え、あの木のあのなんだろう、切り株。
そう、あれ。
あれいるよね。
あれがいる。
って思うんですけど。
そう。みんながねあそこにパーンって刺してるでしょ。
うん。
まあその刺してるのはともかくとしても。
うん、あの普通にあの斧の刃が結局割った後下に。
そう、
刺さるじゃないですか。
コンクリに行っちゃう、
受け止めてくれるじゃない
ですか。コンクリに行っちゃったんです。
え、コンクリの上でやってたの？
だって芝生の上じゃコツコツ行かないわけですよ。
そうね。
ってなるとやっぱ硬いところがいいわけじゃない。うん、で、もうすでに薪状になっているので、私が使ってた薪だと、うん、もう平面じゃないわけですよ。
うんうんうんうん。
なので仕方なくそのまあお試しみたいな気持ちでやってたから、うん、コンクリの上でコンコンってやってたら見事コンクリにガシンって、
あ、歯がこぼれちゃう、
こぼれてはいないけど、まあちょっと傷ついたかなみたいな感じ、うん、ああみたいな感じ、
買ったばっかりなのに、
買ったばっかりなのに本当にいや何回かやった後にね、
うん、
やらかしちゃって、こらいかんと思って、
あ、巻き割り買った、
いやまだ買ってないです。
切り株、
切り株買ってない。
切り株売ったの、売ってるのかな。
いや売ってるのは見かけたことあります。切り株その辺にいっぱい転がってんだけど、あれもらえないかな農家のところにとか思いながらね。いや結構やっぱりみんながあれでやってる理由っていうのがすごくよく分かったなって思いました。
なるほど、
ね、勉強になりますね、何でもね、そうやってね、うん、
やってみないとわからない
んですね。いや、必要だっていうのはなんとなく想像では頭の中では分かってて、もうこのぐらいは大丈夫かなとか、うん、この辺で自分で止められるかなってやっぱ思ってるわけよ、こっちとしてはさ、だってそんなすごい太い木を切ってるわけでもないし、細くするために使ってるから、うん、でカーンカーンってやったらそのままガンっていっちゃってっていうね2回ぐらいやりましたね止めれるって思うんだから止まらないっていうね、うん、はい、
はい、
巻き割り台いるなって思いました。
ということで、ではコメントをご紹介します。スイスさんからいただきました。聖地巡礼結構します。関西に住んでいると結構京都が舞台の作品が多くてやりやすいですね。ただ最近は岐阜県や長野県が舞台の私の好きなアニメ等が増えてきて、関西みたいに電車一本ではと行かず泊まり込みで行くのが困りもの。あと電車が関西と比べて密度が薄いのと、バス利用だったりと車を持ってない身としては辛い聖地巡礼がおっさんには応えますということです。どうもありがとうございます。まあ確かに都会と比べると車社会ですからね、地方に行くと。
地方は車ですよ基本ね、うん、
であと電車も1時間に2本でなんか十分じゃないけどなんかそういうもんだなっていう。
1時間に2本、多い方ですよ。
あ、多いか、
はい、
そうね、まあ1時間に1本、
ね、1時間に1本、場合によっちゃ2時間に1本とかなりますからね。あ、この時間枠は2時間に1本なんだとかいうことがあったりするからね。
そうね、ではまたそういう舞台が山間部とかになるとね、またなかなか行きづらかったりもするんでしょうけど、でもそうやってね訪れると余計にその作品が尊いものになるよねって思います、はい、いい。私もあの去年放送された NHK の朝ドラの半分青いのロケ地巡りをしたっていう話をね、番組でお話ししたかと思お話ししましたけど、やっぱりこうそういうのをするとより作品がこう印象的っていうか、もう忘れられない写真に、あの何、忘れられない作品になるなって思って、もうそういうあまりにも身近な部分をこう 身近なところを触れてしまったがために私の中で朝ドラナンバーワンになってしまった
いやでも大事なことじゃないですか
、うん、初めて最初から最後までちゃんと見たみたいな、はい、まあそんなね思い入れが出てできていくのも楽しいですよね、うん、はい、
そう身近やっぱり体験としてね、うんうん、感じちゃうところがあるからこそその面白いんだろうね、うん、やっぱりね物語の中に入っちゃうみたいなさ、
うん、ですよね。そういう、まあ、もちろん舞台もですし何か関係した何か、うん、私もあの好きな作家さん小説家さんのお墓にお参りしたいっていうそういう聖地巡礼もまだねやりたいリストにあったりするのでそれも40代のうちにできたらいい
やっぱりねそうそうそう、うん、なかなかね年取るとね動かないくなりやすいですもん。いやまあ人によりよるけどね、その年取った方が動く人もいるけど、ね、
その気になれば日帰りでさーっと行ってこれるはずなのにな
かなかその気にならないっていうね。
ね、口で言うばっかりでね。
思いながらもねっていうありますよね。
ね、まあそういうのをちょっと、もうちょっとフットワーク軽く、スイスさんみたいにいろんなところにちょろちょろ行けたらなって、
はい、
そういう人になれたらなって思います。はい、ということでありがとうございます。最後になりますが、いつもね、番組の最後にご紹介しているホットキャストサポーターズ。
はい。もう結構送りましたよ、
ね、たくさんサポートしていただき、うん、ありがとうございます。で、あのサポーターホットキャストサポーターの方にサポーターズチケットをあの購入していただく形になっているんですが、10口になると私の渾身のホットキャストのサポーターズグッズっていうのをお届けしております。で、最初の10口でアクリルキーホルダー、鳩のね、顔がボンと入ったやつ。で、20口になると、今度はコースター。で、30口になると、マイクロファイバークロス。そして、40口は、ついこの間、できたばかりの、クリップ?
マグネットクリップかな。
そうそうそう。
はい、
あの、冷蔵庫とかに貼って使えるマグネットクリップ。で、来まして、次50口そろそろ考えとかないといけないなと思ってるんです。で、50口はちょっとメモリアル、私の中でのメモリアルなのでかさばるもの
いや思うんですけど、うん、あのちなみに40口まで来た人はまだ一人しかいないので
、うん、いやでもなんかすごく私追い立てられてる気持ちよ、
はい、30口の、はい、30口もまだ一人しかいないんですよ。
ありがとうございます、
はい
はい、
20口は2人ぐらい来たのかな、うん、もう、ぐらいの感じですからね。まあ10口は結構いますけどね、うん、増えてますね、
うん、っていうので次は何にしよう次は何にしようって考えてるんですが、50口ちょっと私の中でメモリアルなの奮発して、いやなんかこうね、まあ、定番、ド定番のマグカップですとか、はい、トートバッグですとか。
トートバッグ、はい、
はい。ちょっと T シャツはサイズを選んじゃうなとか。
あ、そうですね。
サーモボトル?
サーモボトルはね。
ちょっと奮発しすぎ、
ね、それはね、奮発しすぎというか、多分プレゼントできるタイプのサーモボトルは決してそんなに性能がいいやつじゃないと思うんで。
いや、それは、あの、サーモスと比べたら。
そうそう。
うん。
と思うので、それだったらマグカップの方がまだいいんじゃないの、使うもの的にはね。
うん、あとはほらショットグラスとか。
あ、ショットグラスはいいね。ショットグラスでいいんじゃないの、番組っぽくて、うん、
そうで、そこで、いろいろ迷いながらもう60口は決まってるんです。
60口私も知らないけど
60口はあのピンバッジ、ピンズ、
あ、はいはいはいはい、
にする予定なんです。私最近ちょっとそれを集めるのっていうか、旅行の旅先とかお出かけ先で、あのそのご当地とかその場所のオリジナルのそのピンバッジがあるとちょっと買ってくるようになりまして、で、そうサポーターズグッズのピンズもだけど、あと普通にあの番組のピンズも作りたいな、ピンバッジも作りたいななんて欲が出てきまして、
思うぐらいなんですね、はい、
そうなんです。なので60口はもうそれで確定してるんです。
まあ、なかなか60口まではいかないですからね、
うん、ね。でもこういうねオリジナルグッズって、まあ、今までもホットキャストほら周年とかいろんな記念会とかで作ってきましたよね。
はい。
でプレゼントしたりもしてきましたけど、はい、使えます皆さん。
どうなんでしょう、
うん、私はもう使っていただく前提で作ってはいるんですが、
まあ、どうせだったら使えるものをという感じで作ってますよね今ね。
そうなんです、うん、なんですが意外に神棚に飾ってあったりするのかな
とか。いや第2弾の20口のコースターもちゃんとこれ紙コースターじゃないんで、うん、しっかり使える洗えるコースターですよね。
そうなんです、
はい。
まあ、なので
メガネ拭きとかこう、ね、マイクロファイバークロスもこれは普通に使えますし、う
ん、使って洗っていただけますからね、はい、うん、なので
結構実用重視で今選んでますよね。そういう意味じゃあの、うん、最初の10口のキーホルダーが一番実用的ではないけど可愛いというね。
そうなんですっていうので、ぜひ皆さんゲットしていただければと思います、はい。
そうそう今だったらねアクリルキーホルダー在庫ちゃんとありますからね、うん、即出せますよ。10口になればね、あのもしかして勘違いしてる人はいるかもしれないですけれども、うん、あの口数って一口1000円なんですけれども、うん、まあ、2口購入いただければ2口になりますからね、
うん、
まあ、1週2週は伸びませんよそのままですけどね、うん、はい、うん、要はこのプレゼントより近くなる。だって普通に計算してすで、うん、に40口がいることがおかしいんだから。
そうだよ、
はい、
はい、まあ、そんなわけでよろしくお願いします、はい、
よろしく
お願いします。はい、ごめんなさい、ついでにですね、
はい、
そうさっきピンズの話出ましたけど、はい、ピンバッジこれ買った、やっぱり皆さんもほら旅行行ったらキーホルダー買ったりとかいろいろしますよね、はいはい、それをどう保管してます、飾ってます、例えばこういううちのオリジナルグッズをそういうコレクションものを一体どうしてますかっていうのを
ヨックモックの管理で解くんだ。
そうとかね、ほらちゃんとあの100均でなんかデイをあの DIY をしてあのなんか額とか作って飾るとか。
それはよっぽどのものじゃないですか。
はあ、私もだから今ピンバッジをどうしたもんかなって思って、
まあ、アクリルケースとかにね入れてたらかっこいいですけどね。
そうあのなんか 布みたいなのを貼ってそこに留めるとかね、
はい、
って思ったんですがとりあえず思いつかなくて100円ショップのほらちっちゃい仕切りのガーッと、はい、あの小物とかを整理するケースに入れてて、せっかくなのにこうたまには見たいな、あの綺麗な状態で飾ってあるのを見たいなって思うのに、うん、でもちょっといい方法が思いつかなくて、
あるんじゃないの、ね、何か検索して
、だから検索していろいろ見てるんですがまだピンとくるものがなくってっていう状態で、はい、皆さんもそういうコレクション、もちろんこれ聞いてる方はいろんな本、まあ、本はもちろんいろんなものをコレクションされてると思うので、ぜひどんこういう収納してますよ、こういう飾り方してますよってなったら教えてください、来週、
はい、
ということでホットキャストは検索サイトで HOPCAST と入れていただくと出てきます。今週のホットキャストはボンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、デルニーさん、アガタとコソットさん、キジコさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、ライさん、よみがえるさんのサポートにてお送りしました。番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。